になりました、
ね、新年度始まりますね、
春ですね、
春なんですけどね、私太りましてね、自粛生活長くて、
はい、
もうねアイスクリーム食べ過ぎまして、
アイスクリームね、
しかし入学式がもう目前に控えてるんですが、
そうですか、
スーツ入んないんですよ、どうしよう山本さん、私どうしたらいい、
どうしましょう、まそういう場合は往々にして服の方をどうにかすると、ね、いうことが多いですね。
でもね、買いに行けなくって、
いやそうですよね、
腹筋ローラー手にしてね、通販で買って今やってるんですけど、
体の方を締めようと、
と思ったんですけど、間に合うかどうかもわからない
もう目前ですからね、なんとかあと数日で、
そうダメだったら息を止めて出ようかな
そうですね、はい、ちょっと数日後勝負ですね、
勝負です、頑張ります、
いい春になりますよね、はい、さてドクタートーコのラジオ診療室、今日のテーマは
病状の説明が難しい理由というお話です。
病状の説明が難しい理由、まあこれ私も自分のことなのにうまく先生に説明できないということがたくさんあります。
ありますよね、
はい、
で病状の説明っていうのはするのもされるのも本当に難しいですよ、うん、で私たち病状の説明をする側からすると難しい医学用語ではなくて簡単な言葉で説明するっていうのは当たり前のことなんですが、それでも分かりにくいこともあるかなって思うんですね。で、それはどうしてなのかということを考えていきたいと思います。
はい。
コミュニケーションギャップという言葉に注目していこうと思うんですが、
はい。
このコミュニケーションのギャップですよね。っていう言葉があるほどに、コミュニケーション、言葉を使ったコミュニケーションっていうのは不完全なものなんですよね。あとはそのギャップ、認識の違いを埋めるために、何らかの努力が必要なことも多いんですけど、それにかかる労力のことをコミュニケーションコストと言ったりもしますね。
ああ、もう分かり合うために心のコストがね、かかるという感じでしょうか。
そうです。自分の言葉がそのまま他人に届くと思う方が危ないと思いますよ。
まあ、それだけ一人一人の持つ価値観とか感覚が違うっていうことですよね。
そうです。一方でね、阿吽の呼吸とか以心伝心というような関係性もありますけどね、
うんうん、
私結構山本さんとはいい線いってるんじゃないかなと思うんですけど、うん、私言いたいこと結構組んでくれますよね、
はい、あそうだったら嬉しいです、まあ、でも以心伝心といえば意図せずにこう偶然同じことを同じタイミングで考えていたりみたいなことを、はいはい、は多いですよね。
多いですよね、我々ね。はい、
そうですね。
前世は姉妹かみたいな。
本当にびっくりすること多いです。ま
あ、我々は相性がいいのかなって思ってて、で、そもそもの相性がありきだとは思うんですけど、それもこう一緒に過ごした時間、私たちもこの番組を一緒にやってきている時間とか、
はい、
あとは話題を共有したりすることが多かったから、うん、いいこともあるのかななんて、それが大事なのかなって思いますよ。
うん、
ほら、こう行きつけのお店なんかでもね、こういつものっていうのが通じたりとか、うん、これ好きでしょって言って、うん、こうね、なんかマスターが出してくれるとか、ああいうのも、それまでの積み重ねがあったからですよね。
自分のことを分かってもらえるというか、まあ時間の積み重ねだけが生み出すことのできる心地よさですよね。
心地いいです、私。うん、ね、我々も、うん、もうこの番組でご一緒して2年半ですか？
そうですね。まあ今ではお互いの好きな蕎麦のタイプまで、はい、分かり合う間からとなって、ね、光栄なことです。
やぶ蕎麦好きですよね。
そうですね。
でもね、私目線ではね、山本さんって割と最初の頃からね、こう合点が早くて、うん、私の言わんとすること結構よく捉えて、こう聞いていただいている方にもっと分かりやすく噛み砕いてくださるイメージがあるんですけど、やっぱこれプロだからな
のかな。いやいやいや、東子先生のお話が最初からとってもね、分かりやすかったんですよ。で、一番最初は確か、尿、おしっこの話だったと思うんですけれども、はいはい、医療に全く詳しくない、何も知らない私でもよく分かって、すごく引き込まれたのをね、今でも覚えてます。
なんか私たちちょっと自分たちをこう、高め、気持ち悪い二人になっちゃった。
楽しいですね。
まあまあ、さてさて、それは置いといて、うん、病状説明がね、難しい理由っていうと、私たちから皆さんにね、説明するときですけど、医学用語が分からないからっていうことが、真っ先に頭に浮かぶ方も多いんじゃないかなって思うんですね。
やっぱりそれが一番なんじゃないでしょうか。
そうですよね。 ね。でもね、医学用語はこう我々説明する側はできるだけ使わないように、どうしても使う場合にはその意味を説明するようにしてるんですね、
はい、
で、うまい下手はあるんですけど、うん、言葉を簡単にするのはごくごく基本かなって思います、うん、で、言葉がわからないと聞いててね、あれそれってどういう意味ってもし思ったら、その人はね、そこから思考が停止してしまうものなので、うん、それ以降の話がね、頭に入ってこないと思うんですよ。
はい、あの英語の授業でいくら文法を頭に入れてもわからない単語が出てきた時点で、はい、時が止まるっていう経験が思い出されますね。
そうそうそう、はい、なので何度か言葉を変えて同じことを繰り返してみる、うん、あの英語でそれこそ繰り返して説明することをリフレーズとかって言いますけど、はい、別のフレーズで説明するとかね、一区切りついたらここまでで何か質問ありますかっていうふうに問いかけたりっていうことが大事かなって思います。
はい、それありがたいんですよね。あのその地点で立ち止まってくださると、まあ、置いてきぼりにならずに、
はいはい、
あの患者としては進むんですよね。
よかった。
はい、でもそれでもなんていうかこうやっぱり苦手意識があって、あのこうなんか医学の難しいことがわからないと思っちゃうところはあるんですよね。緊張もしますし。
そうね、緊張されますよね、皆さんね。
そうですね。
そういう状態っておそらくは何がわからないのかもわからないっていうことなのかなって思うんです。
はい、
で、あのご自身やねご家族の病状説明を聞く際に皆さんに注意していただきたいのは、苦手意識を持たないっていうことなんですよ。
ああ、最初から苦手意識を持っていると分かるものも分からないですもんね。構えちゃいますしね。
そうなんです、そうなんです、なのであの私ね先日川添愛先生というとてもあの素晴らしい言語学者かつ小説家の方が出演したポッドキャストを聞いてたんですけれども、はい、そのポッドキャストの中で川添先生が言われた言葉、
うん、
言葉は食べ物と同じで人に入っていくものなのでというフレーズが耳に留まったんですよ。
ああ、すごく素敵なフレーズですね。
そうなんです、うん、私それ聞いてて病状説明がどうせ難しいからわからないって構えてしまうのはどっちかというと偏食に近い感覚をお持ちなのかもしれないなって思いました。
偏食ですか。
はい、あのね、うちの長男ケイちゃんも偏食の代表選手のような子供だったんですけど、
はい、
やっぱりね食べたことがないものへのハードルが高かったですね。無意識に、まあ、彼的にはですよ、その味をどう捉えていいのかわからないのかななんて母親目線ではよく思ってました。
うん、
今ではあのおかげさまで偏食が治ってきているんですけど、
はい、
治りかけてきたその頃によく聞かれた言葉としては食べてみようかなっていうやつだったんですよ。
ああ、いい言葉ですね。丸々してみようかなってこう新しい扉を開けることのできるなんか魔法の鍵のような言葉です ね。
そう、なんかその心持ちに自分を持っていくっていうのもなんか意識的にやらないとダメなのかなっていうことがあって、まあそっちにね誘導しようと頑張りましたけど、
はい、
あの親としても食べたことのない食材を子供に食べてもらうために、うん、例えば皆さんやられると思うんですが、野菜をね飾り切りにしたり型抜きしてみたりとか、
はいはい、
あと餃子とかハンバーグにピーマンを細かくね刻んで入れてみたりした後に、実は今のに入ってましたじゃんみたいな感じでやることで心のハードルを下げるような努力をしてますよね。で、病状説明で言えば例え話を使って話して、
うん、
実は今話した例え話と理屈は同じですじゃんってこうやると分かっていただけることも多いのかななんて思ってますよ。で、私としてはね例え話はこう苦手意識を払拭いただくための努力みたいなもんだと思って頑張ってます。
はい、例え話っていうもののこうオブラートに包んで、はい、苦手なものをこう怖くないよ本当は苦くないよこれっていうふうに分からせてくれるっていうことです ね。
ほらもうガテンがいく素晴らしい、ね、本当に山本さんの、 あの解釈にとても助けられてますけど、まあ、一方でね言葉以上に病状説明にコミュニケーションギャップが出てきてしまう大きな理由には、うん、医療の不確実性というのがありますよ。
医療の不確実性ですか。確実じゃないということですか？
そうです。あのお医者さんはね診断や治療が絶対ではない っていうことに常に注意を払っているんですよ。で、私はそれが誠実なことだと思ってるんですね。全てが見通せるなんてことはないですし、自分の診療がこれがいいんだ、確実なんだって思うのはおこがましいことかなって思うんですよ。で、医療っていうのはいつでもこう複雑に入り込んだ迷路の途中みたいなもので、常にその時の最善を探し続けるものだと思ってるんですね。だから悪い意味ではなくて、誰にとっても一寸先は闇かなって思うんです。
以前から東子先生は医療現場で使う言葉について、一般の私たちとは本当に五感がね、
そう、五感が
違うんですっておっしゃってましたよね、はい、だって先生たちは絶対なんていう言葉はそれこそ絶対使えないですもんね。
そう、絶対は絶対使えない。そう。
だからそれが誠実さですっていうことだったんですよね。
そうです、そうです、うん。あとはね、人間は必ず死にます、うん。ね。普段考えたこともないことを突きつけられてしまうことは残念ながらあるんですけれども、だからこそ死生観を普段から意識することはね、全人類にとってとっても大事だと私は思います。
はい、
演技でもないなって考えたくないのが人情ですけどね。
最近では、終わるに活動の活の死就活ということを本当に前向きに楽しく気軽にやっているっていう方も本当に多いと聞きますね。
はい、それはやっぱりいいことだと思いますよ。あと私ね、父方の祖母が亡くなった時に、その父がね、こんな悲しいことはないと思ったと、親って死ぬんだなって思った、当たり前のはずなのになって言ったことがすごく印象に残っていて、父を亡くした時にそのね、父自身が言った言葉を思い出してました、やっぱり当たり前なはずだけれども脳が避けてしまうみたいな感覚ですよね。
そうですね、悲しみは本当に理屈じゃなくて心が受け付けられないことっていうのは本当にたくさんあります
ね。向き合えないね、医療の不確実性っていうのはこの医師だけが知ってることではないはずなんですけど、やっぱり医療を受ける側にもどうか認識していただきたいなって私は思います。そこの認識がすり寄せられれば、病状説明がもう少し分かりやすくなるかもしれないですね。
今日は病状の説明が難しい理由というお話でした。